意思疎通を考える、意思疎通支援という役割。9月20日公開の映画、僕が生きてる二つの世界は、耳の聞こえない両親と聞こえる息子の物語。この項目では、同作で描かれる聞こえる人と聞こえない人のコミュニケーションに焦点を当て、共に生きていくための伝え合いや寄り添い、両者をつなぐ意思疎通支援者の役割について考えます。オ・ミポ監督インタビュー。ロー・手話演出など手話チームの多大なサポートを受ける。映画、僕が生きてる二つの世界では、ろう者の俳優の方々が聞こえない人を演じています。撮影してみて、聞こえない世界への考え方や感じ方に変化はありましたか？私は聞こえる世界に生きているので、聞こえない世界を完全に体感することは難しいと思っています。この点を認識した上で、原作を読んだり、ろう者の方やコーダの方とお話ししたりすることで、知らなかった聞こえない世界を感じることができました。例えば、手話で会話するときは、必ず目を見て話さなきゃいけないとか、目だけではなく、いろいろな顔の表情を見せているとか。手話での会話は、手を使い、表情を変え、とても豊かなものなのだと思いました。そして、手話は言語であるという当たり前のことを改めて知ることができました。手話通訳やろう手話演出の方などと接してどう思いましたか？手話通訳の方には、ろうの俳優さんやスタッフさんと話す、すべての場面で間に入ってもらい、意思疎通の要となっていただきました。ろう手話演出の方とは、まず最初に登場人物のキャラクターを話し合い、その上で手話翻訳のプランを持ってきてもらい、そこからさらに実際に演じる俳優の皆さんに実演していただいた上で、違和感があれば調整したり、リアリティを追求しました。コーダ監修の方にも入っていただき、細かなニュアンスまで修正していく作業を撮影現場に至っても積み重ねました。ろう手話演出の方とのコミュニケーションももちろん手話通訳の方を通じて行いました。手話通訳なくしては成立しない撮影現場でしたね。手話に関わるたくさんの人たちが一丸となれたからこそ、この映画を成立させることができました。撮影前に手話通訳の方と接する機会はありましたか？テレビで見たり、誰かの講演に行った時に見るくらいだったんですが、手話通訳さんって大体20分ごとに交代するんですよね。バーッと話していることを通訳されるので、長く集中するのは大変です。だから本当にたくさんの手話通訳さんがいなければいけないと思います。その手話通訳の方の技術と表現方法によって、手話を使って話されるろう者の方のキャラクターも変わって見えてくる。極端な話、手話通訳さんが関西弁だと、そのろう者の方が関西人に見えてくるわけですよ。二人羽織を見ているような感覚です。手話通訳の奥深さを感じましたね。本作で注目してほしい点や見どころを教えてください。聞こえる、または聞こえない世界を自分なりに表現したく、最初と最後の演出に二つの世界を感じられるような工夫をしています。そこはぜひ映画館で感じてほしいです。また、聴者にしかわからない劇版、感情に乗せた映画音楽は入れていません。その代わり、お店などで流れる BGM 音楽をそのシーンの空気に寄り添ったものにしました。もちろん、原作を読んでいて興味深かったコーダならではの気づきも細かく描いていきました。映画を楽しみにしている読者へメッセージをお願いします。 この作品は聞こえない両親のもとに生まれた聞こえる息子、コーダが主人公の物語ですが、誰しもが持つ普遍的な感情を描いた物語だとも思っています。ぜひ、たくさんの方に劇場に足を運んでいただき、スクリーンで見ていただきたいです。意思疎通支援者とは、聴覚障害や視覚障害、失語症などのため、意思疎通を図ることに支障がある人たちがいます。こうした人たちが日常生活や社会参加をしていくには支援が必要です。意思疎通支援の必要性と現状について、厚生労働省の担当者に聞きました。意思疎通支援とは、聴覚、言語機能、音声機能、視覚、朦朧、失語、知的、発達、高次脳機能、重度の身体などの障害や難病により意思疎通に支障がある障害者などと、その他の者の意思疎通を支援するため、手話通訳者、要約筆記者等の派遣や養成などを実施しています。支援にあたっては、障害の特性に配慮した意思疎通支援のニーズに即して行います。意思疎通支援の具体例。1、聴覚障害者。手話通訳、要約筆記。2、視覚障害者。代筆代読、点訳、音声訳。3、盲ろう者。直接本人に接触する触覚手話、指点字、指文字。4、失語症者。会話における理解や表現の補助、必要に応じて道具や絵の利用など。意思疎通支援事業に国を挙げて取り組む。意思疎通支援とは、意思の疎通に支障がある人が、日常生活や社会参加をしていく上で欠かすことのできない重要な支援の一つであり、支援施策の裏付けとなる法的整備も進められているところです。最近では、まず2022年5月に、障害者による情報の取得及び利用、並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律が施行されました。この法律では、すべての障害者があらゆる分野の活動に参加するためには、情報の十分な取得利用や円滑な意思疎通が極めて重要であるとし、障害者による情報の取得利用、意思疎通に係る施策を総合的に推進し、共生社会の実現を図っていくことが示されています。また、2024年4月には、障害者への不当な差別的取扱いを禁止することなどを目的とする、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律、改正障害者差別解消法が施行され、障害者の日常生活における社会的障壁の除去を実施する合理的配慮が完全義務化されました。事業者は、障害者から社会的障壁の除去を求められたときは、過度な負担にならない範囲で合理的配慮の提供義務を負うこととなり、この配慮事例として、手話などによる意思疎通支援のための対応が挙げられます。こうした支援の円滑な実現に向けた施策の一つに、厚生労働省が取り組む意思疎通支援事業があります。本事業は、国は関係団体の協力の下で、意思疎通支援者を養成する指導者の養成を行い、その指導者が都道府県、市町村において支援者を養成し、そこで育った支援者が各自治体により派遣され、様々な場面で活躍するという構造となっております。このように、厚生労働省では、自治体や関係団体との連携協力を図りながら、意思疎通支援の実施体制の充実に向けて取り組んでいるところです。支援者が活躍する場面は多い。 若い人の力を必要としています。私の個人的な経験になりますが、ある聴覚障害団体の全国会議に出席した際、会場は耳の聞こえない方々が多数おられ、基本的なコミュニケーション手段は手話でした。団体の方とのお昼休憩の時は、手話通訳者の方がいないため、手話をできない私だけが会話に加われないことがありました。ほんの少しの時間でしたが、その時の疎外感や情報を得られない不安感を味わったことで、聞こえない人はこういう思いを日々の日常生活などの場で感じているのだというのに気づかされました。意思疎通支援者が必要な場面は、聞こえる人たちが考える以上にたくさんあります。特に情報発信の即時性が求められる災害時などは、正確な情報を得るため、意思疎通を図るという点で必要不可欠です。また、合理的な配慮は民間企業や地域でも様々な場面で求められます。そのため、日常生活、業務を送りつつ支援が必要な人が来た時に自然と支援ができるよう、あらかじめ必要な知識、技術を身につけておくのも個人や組織として大きな力になると思います。意思疎通支援事業の登録者の年齢構成は、高齢者に偏りがちとなっており、若年層の方の裾野を広げることも大きな課題であります。今回の映画や記事を見て、意思疎通の支援に興味を持たれた方は、ぜひお住まいの自治体にお問い合わせください。以上、意思疎通を考える。意思疎通支援という役割でした。